ノットラジオ。はい、こんにちは、ナビゲーターの岡本拓也です。今日も、ノットラジオ始めていきたいと思います。まずはじめに、番組のノットというタイトルなんですけれども、ちょっとそこ説明しますと、アルファベットで KNOT、 これでノットと言います。これは英語で結び目だとか集まりだとか問題の核心、そして絆、そういった意味があります。このノットラジオでは、三条や京都にまつわる様々なノットについてお伝えしていきます。この番組は今日の三条まちづくり協議会がお送りいたします。はい、今日ですね、2月8日ということで、お昼皆さんと一緒に、ひとときを過ごせたらなと思っております。今日ですね、とてもね、フレッシュで若々しく、そして可愛らしい女性の方がですね、ゲストに来ていただきまして、ちょっとですね、京都で今起こっていることっていうことを紹介していきたいなというふうに思っております。はい、もう早速登場いただこうかなと思います。皆さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ちょっと今緊張してるみたいな、はい、今日の、ね、方々、ゲストに来ていただいている方々なんですけれども、はい、まずはですね、東の東院歩いて暮らせる道づくり委員会、そういうもの委員会がありそうでですね、
はい、
そうでして、そこの、方々にお3名の方に来ていただくことになりました。はい、それではそれぞれ自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、皆さんこんにちは、東の東院歩いて暮らせる道づくり委員会の青坂さよと申します。
同じく、東の東院歩いて暮らせる道づくり委員会の藤原奈々と申します。よろしくお願いします。
同じく、ヨルゲアと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
僕以外全員女性というところで、しかも外国人多国籍
そうです。
いや、本当にラジオならでお見せできないんですけど、華やかな方々に来ていただきました。僕もちょっと色めき立ってるところがあるんですけど、今日はですね、まあ、この委員会、道づくり委員会というところで、東の東院のですね、道づくり委員会の方々にお越しいただきまして、まあ、どんな活動をされているのかだとか、まあ、どういう経緯でやられているのかとか、はい、いろいろとお話をお伺いできたらなと思っておりますので、
はい、
改めてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、では早速なんですけれども、この委員会どういう委員会なのか、ちょっとご説明いただいてもよろしいですか。はい、
なるほど。委員会の説明の前に、まず私たち3人 の、はい、日頃 の、はい、仕事のことをちょっとお話ししようかと思うんですけども、はい、私たちは京都市内にある設計事務所で働いてまして、うちの設計事務所はですね、設計だけじゃなくって、コワーキングスペースの運営とかゲストハウスの運営なんかもしてるような設計事務所なんですね。
はい、
で、今日はまあ一緒にお話しさせてもらうこの3人組なんですけども、実はまあ同じ設計チームとして日々一緒にチームとして働いてます。
なるほど。
で、ちなみにこの私たちのチームにはチームモットーがあるんですけど言えますか。
はい、一つ目がフレッシュな考えでチャレンジをするということです。
お、
はい、
2目は可能性しか見ない。
可能性しか見ない。
この2つをですね、チームモットーに毎日
すごい前向きな
働いているんですけど、
はい、
今日はこんな3人組なんですが、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。設計事務所の、で、同じように働いている方々ということですね。すごい一風変わった設計事務所ですね。そのコワーキングスペースまでされているという。
そうなんです、はい。
どんなコワーキングスペースなんですか。
どんな
コワーキングスペース。市場烏丸に位置してまして、
はい、
一つの仕事場をいろんな他業種の方と共有する中で、はい、うん、まあ、新しい仕事が生まれたりだとか、つながりができるような、まあ、働く場ですね。
なるほど、
カフェのような空間
です。カフェのような空間です。
カフェのような空間でレッツワークと言ってます。
あ、レッツワークと言ってるんですね。はい、はい、いいですね。はい、いや、僕も実は一回遊びに、一回どころじゃないですね、遊びに行かせたことがあるんですけど、とても素敵なところで、はい、ね、コワーキングスペース、 いい場所ですよね、あそこも。また
ありがとうございます。
は
い、
そんなところで、まあ、前、はい、今回お話をいただくその東の東院からも近いところに位置しているというところですね。
はい、
はい、ありがとうございます。そして委員会はそういうことで、
はい、まあ、今回東の東院歩いて暮らせる道づくり委員会として、まあ、出演させていただいているのですが、まあ、この委員会ができた成り行きというのがですね、
はい、
やっぱりこの日々の仕事からなんですね。
うんうん、
で、私たちのチームは設計だけじゃなくって、まあ、設計をする前段階の まあ、どういうふうなものを設計した方がいいかという企画の提案とか、ほうほう、あとはまあ建物を建てるならこんなコンセプトがいいのではないですかっていうような提案をすることが多いんですね、
はい、
でまあ、例えば地域性はどうだとか、何を作れば周りにとってもいい環境になるかっていうことを日々考えたりしてるんです。で、まあ、敷地と、まあ、その中の建物だけじゃなくって、まあ、人のつながりなんかも含めて境界線を越えた大きな領域で考えると、もっともっと面白いことが生まれるよねっていうことを日々繰り返し話してたんですね。で、まあ、そんな中去年の初め頃に東の東院通りってちょっと不思議じゃないっていうような、
うんうん、
あの話が上がりまして、
はい、
あの実は商店街でもないと、うん、で通りに組合もなさそうなのにもうすでにすっごい賑わってるよねっていう、なんかちょっと不思議な通りやねっていう話があって、まあ、よくよく見てみると路地があって、うん、昔ながらの長屋もあったり高級マンションも結構いっぱいあって、
はあ、確かに、
新旧合わせたいろんな住人さんが結構多く住まわれてるんだと。またそのいろんなお店もあって、デパートもあれば個人商店さんもあって、スーパーもあって、はたまたあの公園も面してると
、三沢山公園、ね、ありますね、は
い、でまああの自分たちも日々この事務所が近くなのでよく通ってる道なんですけども、何かこの道について考えてみることができるかもしれないなっていう思いがきっかけで、あの意識的に道を見てみると、
うん、
あの賑わうっていうことと裏腹に恐ろしく危ない道であるっていうことが分かってきたんですね。
危ない道
という。そうなんです、結構事故が多いで入り乱れすぎているっていう。
ああ、それは車と歩行者がっていうことですね、はい、
で自転車も、
あ自転車もですね、は
い、
なるほど。
でこの辺をどうにかできないかなと思って、今回、まあ、東の東院歩いて暮らせる道づくり委員会という名前をつけてみて。
なるほど、
はい。でまあ、その他にもいろんな思惑はあるんですけども、はい、コアメンバー私たち含めて 4,5 人で、
はい、
団体としては10人程度で、まあ、そういう小さな委員会なんですけども、うん、あの通りにお住まいの方とか、
はい、
お店をされている方とか、また大学の先生とか学生さんも一緒になって活動をスタートさせたと、こういう委員会 の、 あの始まりになってます。
なるほど、そうですね、いろんな方々がいらっしゃるんですね、
はい、
学生さんもいて、
はい、
してあのちゃんとそこにお住まいの方々も加わっていると、
はい、
なるほど、設計事務所だけでやってるわけじゃないということですね。
そうですね、はい、
なるほど。これいつから発足されたんですか。
去年の、3月ぐらいですかね。
なるほど、去年と言いますと2016年の3月ということで、はい、もうじき1年になる。
そうですね。ああ、
そうなんですね。
まだ1年経ってないですね。
ですね。なるほど、まあ、1年まだまだほやほやというところの、委員会というところですね、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます。でも具体的にまずそこでどんな活動を今までされてきたんですか。
はい、まあ、委員会名ともちょっと重なるんですけども、あの私たちの目標として歩いて楽しい安全安心に暮らせる東の東院通りの実現に向けたビジョンの作成というものをあの目標としています。
はい、
で、道の範囲なんですけども、東の東院通りの市場から御池までの間の約800メートルですね、特にその交通量の多い区間になるんですけども、そこの間の道について考えてます。
なるほど、
はい。でまず道を知ることから始めようということで、どんな歴史があるのかとか、プロジェクトをする上で何ができて何ができないのかなどを調べたりとかしてますね。
なるほど、はい、なるほど、調査ですね。で
調査でしょう、ね、
なるほど、
はい、でちなみにあの東の東院通りは日本で一番早くあの一方通行を始めた道だし、
そうなんですね、
らしいんですよ。
は
い、
それは知らなかった
です で江戸時代 の、 その中期に物資の運搬で馬車とか馬車を走らせたりとか人の行き来で、渋滞がもう問題になってたみたいなんですね。
その時から
江戸時代から、
はい、そうです、約300年ですね。
300年変わらないって感じ
ですか。300年代の問題です。
なるほど、
そうなんです。で、その時は北向きに一方方向だったみたいなんですけども、今はあの南の方向を向いてあの一方通行であるんですけど。
そうですよね、
はい、そうなんです。ちょっとねその切り替わった時期なんかまだ調べきれてないところあるんですけど、うんうんうん、まあ、そういった歴史を調べながらあの進めています。
なるほど、はい、
でその昔からその活気のあった通りだったんですけど、その現在の道についても私たちの中では、物理的でいうハードな面とシステムなんかを考えるソフトな面に分けて考えていることがありまして、でこのプロジェクトのキーワードである、あの歩いて楽しい安心安全に暮らせる東の東院通りの実現に向けてということで、ハードの面では、住民さんに直接ヒアリングをしたりとか、あの道を利用されている人に聞いて問題とされていることの中から、あの将来こんな道になればいいなとかっていうイメージ作りを私たちの方で考えたいなって思っております。
なるほどなるほど、はい、調査した上でそういうことをしていきたいという。
そうです、そうです、うんうんうん、でソフトの面でいくと、その住民さんのヒアリングの中で、住民同士のつながりがちょっと薄いっていう話も出てきてまして、うん、っていうのはそのマンションにお住まいの方って比較的新しいあの方と、その昔からお住まいの方っていうのは接点がやっぱり少ないみたいなんですね、うん、
なるほど、
そうです、うんうん、でだからコミュニケーション取れるそのタイミングがなかったりとかいうことで、まあ希薄であるっていうことをお伺いしたので、そのきっかけとなるイベントなんかを開催できればなっていうふうに今考えてます。
なるほど、はい、ありがとうございます。
そうなんです、
なんか、はい、なかなかいろんなことをされてて、はい、お時間がですねそろそろ、
もうね、
難しいところですけど、はい、いろいろとね用意してお話しいただきたいことがいっぱいあるんですけれども、はい、なんか他に話したあの、
まあ、実はコミュニティを醸成し、うん、エリアの価値を高めるようなこれからの時代に求められる開かれた道と公園の作り方、使い方、育み方について議論すると、特イベントストリート&パークデザイナーレクチャーを 1月の23日に行いました、
うんうんうん、
その時のゲストはあの広島県の福山市をベースに建築設計と街づくりに取り組み、世界的に評価されている建築家前田圭介さんを招きしてレクチャーをしていただきました。日本語すみません。
いえいえ、ありがとうございます。
まあその2弾、第2弾として3月の上旬も、開催することになりました。
なるほど。
その3月のゲストはあの人の生き方を研究されているあの鈴木武史先生はお越しいただこうと思っております。
なるほど、
そう、ぜひぜひ興味を持っている方は、はい、お稲荷ガラスのウェブページとかフェイスブックを2月の10頃にアップするので、チェックしてみてください。
わかりました、ありがとうございます。第2弾のイベントも3月に予定をしているということで、
はい、
これをあのチェックするには、その先ほどコワーキングスペースのおいないカラスマですね、
はい、
こちらを検索していただければ、おいないですね、
はい、
おいないカラスマ、そちらを検索して調べていただければ3月の上旬にはアップしてる、
ね、あ、2月の中旬にはアップです。
あ、なるほど、2月の中旬にはアップするということなので、はい、ぜひぜひチェックしていただけたらなと思います、はい、もっともっとお話を伺いたかったんですけどお時間になってしまいましたので、今回のトライジオ、今回のところはあの一旦終了ということで、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、このノットラジオは、今日の三条まちづくり協議会がお送りしました。また来月皆さんにお会いできたらと思います。ありがとうございました。